グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、想像していただく、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビロウにしと、
ボーイツックンこと佃、
社長こと井岡です。
バイトの長谷庵こと橋坂です。
部長こと平林、
そして藤田貴子と、
音楽担当ミキサバンブーでお送りをいたします。さあ災害ちゃうわ、もう今日かおかしなったね、
疲れてる、
ちょっと疲れとんね、うん、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店をいたします、はい、頭がね多分ね切り替わってないよね、うん、さっき立東で2時間公演してきて、うん、でなんか満員電車に揺られて帰ってきて、うん、で隣の大きいおっちゃんがずっとどこで降りんねやろなと思ったら一緒に加古川やって、
あらば、
ほう、向こうも思っとったね、こいついつ降りんねやろ
え、電車の中はマスクはしてたんですか。
してましたよ、うんうん、もうマスクの人が圧倒的に多いです
もんね、マスクだらけね電車の中はね、
マスクだらけやもんね、うん、毎日マスクつけていかなあかんから電車組は大変ですね。
そうですよ、うん、電車の中はやっぱりマスクしとかんとね、
なんか落ちてるマスクを拾ってそれを売ってるやつもおるっちゅうからね、
はぁ、日本で、
いや日本は知らんけど中国
中国は、はいはい、やりたい放題。
いやもうこれね大変な時にね、もう人は入れんとこ、
うん、ああそうそう、やっぱり新型コロナ一緒に、
そうそうそう、
あ開いてもた開いてしまった、
開いとったね。マスク売ってますかね
マスクね、
ないねんけど
高いよ、
高いですよ、あのアマゾンで100万で買うからね
バカなやつ
アマゾンで100万で売っとんもんね、マスク。
えマジの話、
マジの話、めちゃくちゃですよ、なんかね 3M のちょっと特殊、はあはあ、特殊というかいいマスクなんですけど、そんなせえへんやつですけど、う
ん、なんかテレビでここに 3M って書いとったやつ、
あそうそうそうそう
ちょっとなんで書いとんやろうなと思ったけど
3M、
3M
俺のは100万やって
、まあ、マスクの自慢、
みんなお疲れでしょうからね、はい、私も疲れてますけど、今日はまあ皆さんのためにということで、うん、まあ、山形県の鶴岡市、まあ、ちょっとここ最近ずっと買わさせてもらってるんですけれども、鶴岡市からちょっとお取り寄せをさせていただきましたので、あそうや、うん、呼んでもらう人来てない、
そうや、そうや、
いいですか、
いやどうしようかな、ちょっとね今日
あ、ま、マスクしてきたんでいいですか、
マスクしたまま喋ってくれる、そしたら
したまま
あ来て早速で悪いねんけどね、はい、その手元にあるお品書きを読んでいただいていいですかね、
はい、はい、今回はですね、山形県鶴岡市大山にあります株式会社渡来本店をご紹介します。大阪夏の陣にて豊臣氏が滅亡した翌年、長く続いた戦国時代が終わり、徳川家康が死去、第二代征夷大将軍徳川秀忠が江戸幕府を治めた元和年間、この地に住む渡来新右衛門氏によって創業した酒蔵です。灘と並ぶ名城地大山で380年余り酒造りを生業として継承しています。月山朝日山系の山々から流れ下る清冽な赤川の清浄水と、真摯な農民が育て上げる庄内平野の良質米に恵まれた典型の地の利を生かし、創業の原点を忘れることなく多くのお客様により深い感動を与える酒造りを目指しています。昨年2019年令和元年の6月18日22時22分に山形県沖の日本海で発生したマグニチュード 6.7 の山形県沖地震、新潟県村上市富谷で震度6強を観測したほか、観測史上初めて山形県内で震度6以上の揺れを記録しました。この地震で渡来本店も保冷庫にあった出荷用の一升瓶などがケースごと倒れたそうです。1000本以上が割れるなど大きな被害を受けました。周囲には酒の香りが充満、観光客向けの展示ショーケースも倒れたとのこと。地震発生直後に自宅から駆けつけた渡来社長は、ほとんど割れているがこれは仕方ないね、怪我人がなくてよかった、タンクにひび割れがないのでそれだけでもよかったと話されていたそうです。その渡来本店さんから、ではの雪純米大吟醸をご用意しました。酒米に山形県産では三三を使用し、 45% まで磨き丁寧に醸した後、マイナス2度の低温で瓶囲いした純米大吟醸酒、芳醇な香りと柔らかな味わいが楽しめる贅沢な一品です。 酵母は自社酵母を使用した360本限定の一品です。
そうなんですよ、うんうん、なかなかの限定、よく、ね、1000本ぐらいってあるんですけど、うん、なんで中途半端な360本。
これシリアル売ってやんのやろか。
どうなんでしょう、疑ってますねあなた。
かなりレアですよね。でも
シリアルはどこかにあるのかな、瓶箱の方とか。
ちょっと見ただけでは
分からないね。
ちょっと部長疑ってますけど、間違いなくでしょうね。
箱は何もこれだけ、
はいはいはいはい、まあちょっと珍しいお酒をずっと続けてね、お取り寄せさせてもらってるんですけれども、今回もなかなか手に入らない お酒でございます。
360やもんね、
でも360人の手には入るから、ね。ではですね、ちょっと皆さんの方にお次させていただきます。いいですか。これぐらいがっつり入れてグーって飲んでみたらええやろな。
あと今言おうね。
ではですね、昨今の数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念します。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
濃厚な味わいですね。
あ、社長いつの間に来てたんですか。
ほらほら
ほらほら
濃厚な味わいですね。部長ね、どうですか。
香りがいいですね。
インパクトのあるお酒ですね、はい、結構ね、まあこれひょっとしたらね、このまま今日飲んでしまうよりも、1日2日とかこう酸化というか空気に若干触れながらの方がワインも一緒でいいんちゃうかなというような味わいのお酒の気がしますね。
デキャンターにこう移し替えますか。
多分家にないもんやからちょっと噛みましたね
バレた。このまま置いとってええね
くるくると混ぜてみましょう帰ってね。さて、防災今年のテーマはですね、人25年のアップデートとして、まあ、先月からお伝えをしております。まあ、今日も立東でその話をさせていただきましたが、まあ、我々の活動も、阪神淡路大震災から5年目の2004年に当時、まあ、流行りだした防災マップ作りというものにね、高子ちゃん取り組んだわけですよ、
はいはい、
で当時の防災マップを今見てみるとちょっと恥ずかしいようなものなんですけども、まあ、なんか我々が僕なんか特に今日も講演してきて偉そうに言ってきましたけど、まあ今多くの地域が陥っている防災迷路というのに我々も陥っていたような気がしますね。
防災迷路、
うん、
それも全国各地で多くの人や地域が陥っているものって何ですか。
高子ちゃんだと分かると思うんですけど、
はい、
防災を一言で言えば何ですか。
防災一言で言うといつもおっしゃってますよね、防災とは自分の大切な人を守ること。
そう、まあ、防災とは自分の大切な人を守ること、まあ、これは譲れない定義ですけれども、ところが当時の我々は防災とは何かを他の人に伝えることができずにいたような気がしますね、
そうですね、まあ、でも当時の、ね、防災マップも決して間違いではないんちゃうかなとマスター思いますけど。
そうですか、
うんうん、
まあ、決して間違いではないものを作っていたとは思いますが、まあ、なぜこれが必要なのかっていう説明もなくですね、多くの人が我がこととして捉えることのできる、まあ、興味をそそるものもなかったのも事実かなと思いますけどね。
そうですね、まあ、言うてみれば、まあ、防災とはこれやと、まあ、こういう定義はされてなかったですね、
うん、
まあ、そんな防災マップであったということですね。
そういうことですね、
うんうん、そもそもあの防災会スタート当時を思い出すと、防災の参考書もない。
ないですよね。
インターネットなんて本当にまだまだ一般的ではなかった、まあ、そんな中でよく情報収集してやったなという、
ね、あの当時あの2メガの写真送ってしまって部長怒ってましたもんねいつ終わんねんやってたのが
ね。
唯一防災を知ることができたのは5年前の、まあ、その当時のね、阪神淡路大震災の教訓しかなかったような気がしますね、
う
ん
うん、そうですね、あの当時は今のようにあの防災の本とかも少ないし、
そう
テレビ番組も阪神淡路大震災の、まあ、記録映像の繰り返しだったかな、うん、まあ、たまに出てくる、まあ、先生が難しい顔で難しいばっかりしとった、
うん、話ばっかりね、
うんうん、 またかと思ってチャンネル変えたりもしとったんやけども、
う
ん、
まあまあ面白くないよくわからない話をしてたということですね、うん、まあよくわからないというのは、まあ、我々が何の学びもせず番組を見ても興味を引かなかったというのは我々の学びもしていなかったということです、まあ、でもですね、うん、テレビなどで放送される情報をもとに自分たちにできることを部長考えましたね。
そうですね、うん、火災時の消防活動、うん、緊急時の救命講習、うん、まあ、懸念される地震とか、うん、まあ、さらには人を煽るだけの少し間違った防災活動、そんな気がしますね、まあ、そういうところをやってたような気もしますね、う
んうん、防災活動で人を煽ってはいけないんですか？災害が発生する、だから防災活動が必要ということではないんですか、うんう
ん、じゃあねちょっと考えてみてくださいね、はい、まあ、他の人に対してですね、怖いよ恐ろしいよっていうことだけを伝えても怖くて恐ろしいしか覚えないんですよね。なぜ恐ろしいものがダメなのか、怖いものに備えなければならないのかが伝わらないんですね、
うんうん、確かに学生時代テスト嫌だ嫌だだったらテストが嫌だったことしか覚えてないですもんね、うん、肝心な学びっていうのがここには存在してないですもんね。
そう
なんです
よ、そういうこと、うん、
まあ、唯一オリジナル性があったっていうのはね、当時町内チャンピオンマップ、うん、まあ、今のあの力こぶでしたよね、うん、まあ、災害時に協力してくださる方とか、まあ、協力可能な技術、まあ、こういうものを災害発生までに確認しておいて、まあ、登録してもらうというそういうスタイルでしたよね、うん、で、まあ、この働きかけとしては、まあ、当時としてはね、やっぱり先進的なやっぱり防災活動の一つであ
って
、まあ、多くの人がやっぱり興味を抱いてもらったそういう活動でもありましたよ ね、うん、そうですね、あの当時は。
町内チャンピオンマップ今の力こぶ、いろいろな書籍にも出てきたりテレビなどでもクローズアップされた活動ですよね。
そうなんですよ。ただね、後のテレビ取材で我々も気づくんですけど、まあ、協力しますよという大切な人の思いより、どの人がどのようなものに登録されてどんな特殊な技術を持っているかということばかりに目が向けられて、まあ、ちょっとなんか悲しい現実を何度もメディアに突きつけられたような部長気がしますよね。
そんな感じですね、まあ、我々が思い描いていた町内チャンピオンマップ、まあ、現地からこぶっていうのは本来そんなことを目的にしたわけではないんですね。どうもメディアの視点は少しずれたところにフォーカスされてしまったような気がしますね。
そうなんですよね。で、我々が目指したコンセプトっていうのは当初から何も変わっていなくてですね、うん、まあ、それは助かりたいと思う人が助け合うシステムの構築なんですね、
うんうん、助かりたいと思う人が助け合うシステムで、マスター、みんな誰もが助かりたいと思っているんじゃないですかね、うん、助けてほしい人を助ける、人を救助する、災害が発生すれば助け合うのは当たり前ということではないんですか、
うん、まあ、我々が当初から目指すものは人を助けるシステムではなかったんですね、うん、まあ、この違いは大きいもので、我々は決して救助隊ではありません、うん、やっぱりできることにも限界があるんですよね、うん、まあ、想定外はあかんってよく言うんですけど、うん、想定外も当然のことなんですね、
う
ん、
そうですね、まあ、我々ね、その一般市民が組織する自主防災組織、まあ、これは優れた技術や能力、まあ、それと、まあ、装備ね、
うん、
部材とかそういうものは持ち合わせてないんですよね、
う
ん、そうにもかかわらず、まあ、メディアではなんか正義の味方のようなそういう扱いを、うん、そうまあ、受けてるっていう感じが当時ありましたよね、うん、で、まあ、我々としては、うん、ちょっとなんかずれてるなと、違うなと、まあ、そう感じながらこう取材をね、受けてるとちょっとなんか不思議なそういう感覚っていうか時期がありましたよね。
そう、まあ、我々はその都度心の中で叫んでましたね、うん、助かりたいと本気で思う人を増やしたい、まあ、しかしこの頃我々には防災活動のやはり定義というもの、先ほど言った大切な人、自分の大切な人を守るという定義は見出せなかったのも事実ですね、
うん、だからみんなで防災っていうものを学ぼうってなっていったんだよね。で、今なら防災とはと質問されたって、うん、そことできるからね、うんうんうん、でも当時は私なんか防災って何のこっちゃって思って、
いや、みんなそうです
よ。その防災の定義を見出せていなかったマスターたちがいつどのような頃から防災の感覚っていうのが変化していたんですか？
まあ、とにかくもどかしかったのは事実ですよね。何をしたらいいのかわからない、そのもどかしさに まあ、それによってさまざまな学びというか勉強せなあかんということがスタートしたんですね。
そんな中ですね、2004年の、まあ、平成16年ですね、10月23日17時56分です。新潟県の中越地方を震源として発生した、まあ、マグニチュード 6.8 ですね、この新潟県の中越地震が発生したんです。まあ、この地震でね、我々の防災活動のスタイルが大きく変化しました、まあ、我々としても、まあ、大きな舵を切ることになったんです。学びがありましたね、その記憶が今も強く残ってますね。
なるほど、
そんなに大きな学びってどんなことが起こったんですか？阪神・淡路大震災で学んだこと以上の出来事だったんですか？気になります。
そうですね、まあ、中越地震での、死亡した方っていうのは、まあ、68名、で、まあ、地震による、まあ、直接死っていうのが、まあ、そのうちの16名で、あとの52名っていう方は、まあ、災害関連死、まあ、間接死っていうふうに、まあ、認定されたんですよね。
そう
で、その当時我々もね、災害関連死、その間接死って何やと、まあ、こうなったわけで、まあ、この疑問にね、やっぱりその当時注目をしたんですよね。
地震の揺れで命を落としたのではなく、揺れが収まってから命を落とす、
そう、
なぜだって、まあ、大きな疑問を持ちましたよね。
でもね、この地震ではね、本震発生後の1時間後にですよ、マグニチュード6以上の地震がですね、3度も発生したんですね。3回ですね。震度6強の揺れを連続して2度も観測したんですね。
まあ、とてつもない、不安がよぎったでしょうね。まあ、その後も余震が続いて、多くの住民が、まあ、今でいう車中泊っていうんですね、長い期間車の中で寝泊まりをした、まあ、このために、静脈血栓、なんて
側栓症、
エコノミー症候群、ね、そっちの方が有名ですよね、などによる関連死が多く発生した、まあ、このエコノミークラス症候群がクローズアップされた地震でしたですね。
エコノミークラス症候群といえば、2002年の日韓ワールドカップ直前にエコノミークラス症候群を発症して、この名前が広く周知されることになったものですよね。当時飛行機の中で長い時間座って発症するものだと思ってい
ました。
そうやね、まあ、この3年後に発生する能登半島沖地震ではね、この教訓を生かして多くの医者や専門機関が水分摂取するようにって強く呼びかけたんですね。で、中越地震発生当時は残念ながら、まあ、そのエコノミークラス症候群の予防が、まあ、周知されていなかったっていうことですね。
そうですね、まあ、地震の揺れで助かった人が亡くなる、これはおかしい、まあ、ここに注目したんですね、我々はね。そこで我々は阪神淡路大震災の教訓を調べ直すということをしたわけです。すると、阪神淡路大震災でも関連死、間接死の方々がたくさんいらっしゃる。ならば今我々にできることは、生き残れた人は生かしたい、そう考えたんです。
生き残れた人を生かしたいってどういうことですか？
まあ、言いにくいんですけれども、まあ、地震の揺れそのもので亡くなった人、それから本来助かった人ということですね。
まあ、どうすればそれらを防止できるのかということを徹底的に、まあ、我々は考えてみたわけですよ。
そうですね。で、まあ、飲み水というものについてはね、まあ、これは配給される可能性が高いと。
そうですね。
で、そこで注目したのが、まあ、トイレの排水ね、こう生活用水いうところにフォーカスしたんですよね。で、トイレに流す水がないと、で、トイレは汚れていく、で、トイレを汚さないためにトイレを我慢してしまうと、で、トイレを我慢したことで、先ほどから出てるエコノミークラス症候群が発生と、まあ、そうなるんであればトイレを我慢しなくても良い方法を手に入れればええんちゃうかと。
そういうことですね。
そこで目をつけたのが、まあ、敷地の下にある地下水であって、まあ、井戸水ということだったんですよね。
まあ、加古川っていうのはさまざまなところに、まあ、加古川本流の伏流水が大量に地面の下を流れてる、まあ、いわゆる加古川チャプチャプの上に立ってる町ということですね。まあ、それを少しだけ分けていただこうかなと思ったわけです。
まあ、あの地下水とか井戸水って言ったら、よくある打ち込み井戸っていう、浅い井戸ではなくて、30メートルぐらい下からもう 上がってくるやつを狙ったんですよね。
そうなんです、うんうん、
この下に地下水があるということは分かっていたんですか。まさか行き当たりばったりっていう感じではなかったんですか、
ね、いや私の性格から言うと行き当たりばったりは絶対ないですね
いやどうやろ
まあ決して博打ではないんですけど、井戸水はやっぱり掘るときには博打とは言われたんですね。まあいろいろな 地質調査資料ですね、まあ我々の地域の周りでもいろんな開発がされてる、ね、JR の工事だとかマンション自体の工事の分も、まあ、見てみて、その中に地下には間違いなく大量の水が流れてると確信したんですよ、うん、それで防災1号井戸に着工して、後に防災2号井戸も完成するわけですね、
う
ん、
そうでしたね、まあ、ただ 100% ね、その敷地内の地下にあの流れているとは考えていなかったたのも、まあこれも事実でしたよね。
事実です、う
ん、まあ、だから
博打です、
ね、だからまあ地下水が目標の30メートルにもしなかったら、まあ、さらにもう30メートル掘って60メートルまでやろうという予定はしてましたよね。
そう、それはもう軽く言ってましたね、
はい、でも30メートルでいい地下水が出たんですよね。
そうなんですよね。あのこれはもう井戸水を掘る職人さんがここで止めた方がいいと、うん、こんないい水はないと言われたぐらいの水だったんですね。まあ、命を守ることができる水が手に入ったということですね、うん、まあ、この地下水が手に入ってから後々いろいろな学びもありました。まあ、最後 に東日本大震災でも阪神淡路大震災でも同様なことが起こっているのですが、地震発生から、ね、約1週間から2週間後に、まあ、肺炎で死亡した人の数が最も多かったって報告されてるんです、うんうん、
はいはい、
ちょっといい、不思議なんですけどね、は
い、ちょっといいですか、うん、あのね、マスターが今言われた肺炎での死亡、これはね航空衛生研究所で分かったことなんですよね、はい、地震直後から口の中で増え始めた歯周病原菌、うん、これは 1,2 週間でね、うん、誤嚥によって肺に移動して致命的なまでに増殖するんです、うん、災害から避難することもができてもね、避難所などで歯磨きや入れ歯の清掃などの口腔ケアですね、うん、これが十分にできずに口腔衛生状態の悪化からね、体全体に悪影響が及ぶ場合が発生したんですよね、うん、まあ、こうした事実からね、口腔内を清潔に保つという意識を日頃から持つこと、これがねいかに重要であるかも大いなる学びとなったんですよね。
そうです。
避難所ではね、運動しましょう、歯磨きをしましょうが命を守る行動ですよね、うん、
まあ、避難できてもその後のいろいろなケアを知っておくことが命を守ることになるということなんですね。そうそう、歯磨きも命を守る行動ということですね、うんうん、だったら非常持ち出しバッグには歯磨きセット必需品ですね。
そうだから、あのマスターのいつも持ってるカバンには歯磨きセットが必ず、まあ、何かあったらそれが使えるように。部長笑ってますけどほんまですよまあ、身近な日常の命、まあ、守ってるっていう、まあ、これに気づいていただければいいのかなと私は思いますけどね。
まあね、今日の放送の内容もね、一つの学びに皆さんになったのかなということで、まあ、そろそろ時間ですかね、うん、はい、参りましたんで、ね、今回のキーワードとしては定義と学びいうことでしたよね。
そう、
はい、まあ、あの引き続き、これからもちょっと学びをね、うん、皆さんと一緒に学んでいきたいなということで、うん、考えておりますが、
うん、はい、うん、学びといえばね、まあ、小学校1年に戻りますけど、うん、1たす1は何で2になるかみんな知ってますよね。知らない。
それはそういう決まりやから。そうそうそう
部長、それ正解なんですそれ決まりなんですね。この決まりをやっぱり決まりだということを伝えてないから、うん、1たす2が3というのが分からない子がいるそうです、うん、
なるほど、
うん、本当の話ですね。ですので皆さん、やはり定義をしっかり持って、
はい、学びましょう、
学びましょう、
はいはい、
では
さよなら、
さよなら、
ありがとうございました。
さよなら、
今ではがシンクロした。